都市春、芥川龍之介。春の日暮れです。唐の都洛陽の西の門の下にぼんやり空を仰いでいる一人の若者がありました。若者は名は都市春といって、元は金持ちの息子でしたが、今は財産を使い尽くしてその日の暮らしにも困るくらい哀れな身分になっているのです。何しろその頃洛陽といえば天下に並ぶもののない繁盛を極めた都ですから、往来にはまだしっきりなく人や車が通っていました。門いっぱいに当たっている油のような夕日の光の中に、老人のかぶった紗の帽子やトルコの女の金のイヤリングや白馬に飾った色糸の手綱が絶えず流れていく様子は、まるで絵のような美しさです。しかし都市春は相変わらず門の壁に身をもたせてぼんやり空ばかり眺めていました。空にはもう細い月がうらうらとなびいた霞の中に、まるで爪の跡かと思うほどかすかに白く浮かんでいるのです。
日は暮れるし腹は減るし、その上もうどこへ行っても止めてくれるところはなさそうだし、こんな思いをして生きているくらいならいっそ川へでも身を投げて死んでしまった方がマシかもしれない。
都市春は一人さっきからこんな取り留めもないことを思い巡らしていたのです。するとどこからやってきたか、突然彼の前へ足を止めた菅目の老人があります。それが夕日の光を浴びて大きな影を門へ落とすと、じっと都市春の顔を見ながら、
お前は何を考えているのだ
と横柄に言葉をかけました。
私ですか？私は今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのです。
老人の尋ね方が急でしたから、都市春はさすがに目を伏せて思わず正直な答えをしました。
そうか、それはかわいそうだな。
老人はしばらく何事か考えているようでしたが、やがて往来に差している夕日の光を指さしながら、
では俺がいいことを一つ教えてやろう。今この夕日の中に立ってお前の影が地に映ったら、その頭に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。
本当ですか？
都市春は驚いて伏せていた目を上げました。ところがさらに不思議なことには、あの老人はどこへ行ったか、もうあたりにはそれらしい影も形も見当たりません。その代わり空の月の色は前よりもなお白くなって、休みない往来の人通りの上にはもう気の早いコウモリが2、3匹ひらひら舞っていました。
都市春は一日のうちに洛陽の都でもただ一人という大金持ちになりました。あの老人の言葉通り、夕日に影を映してみて、その頭に当たるところを夜中にそっと掘ってみたら、大きな車にも余るくらい黄金が一山出てきたのです。大金持ちになった都市春はすぐに立派な家を買って、元宗皇帝にも負けないくらい贅沢な暮らしをし始めました。乱量の酒を買わせるやら、慶州の龍眼肉を取り寄せるやら、日に4度色の変わるボタンを庭に植えさせるやら、白クジャクを何羽も放し飼いにするやら、玉を集めるやら、錦を縫わせるやら、香木の車を作らせるやら、象牙の椅子をあつらえるやら、その贅沢をいちいち書いていては、いつになってもこの話がおしまいにならないくらいです。するとこういう噂を聞いて、今までは道で行き合っても挨拶さえしなかった友達などが朝夕遊びにやってきました。それも一日ごとに数が増して、半年ばかり経つうちには洛陽の都に名を知られた祭司や美人が多い中で、都市春の家へ来ない者は一人もないくらいになってしまったのです。都市春はこのお客たちを相手に毎日酒盛りを開きました。 その酒盛りのまた盛大なことはなかなか口には尽くされません。ごくかいつまんだだけをお話ししても、都市春が金の杯に西洋から来た武道士を組んで、天竺生まれの魔法使いが刀を飲んで見せる芸に見とれていると、その周りには20人の女たちが、10人は翡翠の蓮の花を、10人は目のうの牡丹の花を、いずれも髪に飾りながら笛や琴を節面白く演奏しているという景色なのです。しかし、いくら大金持ちでもお金には際限がありますから、さすがに贅沢屋の都市春も1年2年と経つうちにはだんだん貧乏になりだしました。そうすると人間は薄情なもので、昨日までは毎日来た友達も、今日は門の前を通ってさえ挨拶一つしていきません。ましてとうとう3年目の春、また都市春が以前の通り一文なしになってみると、広い洛陽の都の中にも彼に宿を貸そうという家は一軒もなくなってしまいました。いや、宿を貸すどころか、今ではお椀に一杯の水も恵んでくれるものはないのです。
そこで彼はある日の夕方、もう一度あの洛陽の西の門の下へ行って、ぼんやり空を眺めながら途方に暮れて立っていました。するとやはり昔のように、つがめの老人がどこからか姿を現して、
お前は何を考えているのだと声をかけるではありませんか。
都市春は老人の顔を見ると恥ずかしそうに下を向いたまま、しばらくは返事もしませんでした。が、老人はその日も親切そうに同じ言葉を繰り返しますから、こちらも前と同じように、
私は今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのです。
恐る恐る返事をしました。
そうか、それはかわいそうだな。では俺がいいことを一つ教えてやろう。今この夕日の中へ立って、お前の影が地に映ったら、その胸に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。
老人はこう言ったと思うと、今度もまた人混みの中へかき消すように隠れてしまいました。都市春はその翌日からたちまち天下第一の大金持ちに帰りました。と同時に、相変わらずし放題な贅沢をし始めました。庭に咲いている牡丹の花、その中に眠っている白クジャク、それから刀を飲んで見せる天竺から来た魔法使い、すべてが昔の通りなのです。ですから、車にいっぱいあったあのおびただしい黄金も、また3年ばかり経つうちにはすっかりなくなってしまいました。
お前は何を考えているのだ。
つがめの老人は三度都市春の前へ来て同じことを問いかけました。もちろん彼はその時も洛陽の西の門の下に細々と霞をかぶっている三日月の光を眺めながらぼんやり佇んでいたのです。
私ですか。私は今夜寝るところもないので、どうしようかと思っているのです。
そうか、それはかわいそうだな。では俺がいいことを教えてやろう。今この夕日の中へ立って、お前の影が地に映ったら、その腹に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの。
老人がここまで言いかけると、都市春は急に手を挙げてその言葉を遮りました。いや、お金はもういらないのです。
金はもういらない。はっは、では贅沢をするにはとうとう飽きてしまったと見えるな。
老人はいぶかしそうな目つきをしながら、じっと都市春の顔を見つめました。何、贅沢に飽きたのじゃありません。人間というものに愛想が尽きたのです。
都市春は不平そうな顔をしながら、つっけんどんにこう言いました。
それは面白いな。どうしてまた人間に愛想が尽きたのだ。
人間は皆薄情です。私が大金持ちになった時には世辞も追奨もしますけれど、 一旦貧乏になってごらんなさい。優しい顔さえもしてみせはしません。そんなことを考えると、たとえもう一度大金持ちになったところが、何にもならないような気がするのです。老人は、年春の言葉を聞くと、急にニヤニヤ笑い出しました。
そうか。いや、お前は若い者に似合わず、関心にもののわかる男だ。ではこれからは貧乏をしても安らかに暮らしていくつもりか。年春はちょいとためらいました。が、すぐに思い切った目を上げると、訴えるように老人の顔を見ながら。
それも今の私にはできません。ですから、私はあなたの弟子になって戦術の修行をしたいと思うのです。いいえ、隠してはいけません。あなたは道徳の高い仙人でしょう。仙人でなければ、一夜のうちに私を天下第一の大金持ちにすることはできないはずです。どうか私の先生になって不思議な戦術を教えてください。
老人は眉をひそめたまま、しばらくは黙って何事か考えているようでしたが、やがてまたにっこり笑いながら、いかにも俺は峨眉山に住んでいる鉄冠師という仙人だ。はじめお前の顔を見たとき、どこか物分かりが良さそうだったから、二度まで大金持ちにしてやったのだが、それほど仙人になりたければ、俺の弟子に取り立ててやろう。と、心よく願いを受け入れてくれました。
年春は喜んだの喜ばないのではありません。老人の言葉がまだ終わらないうちに、彼は大地に額をつけて、何度も鉄冠師にお辞儀をしました。
いや、そうお礼などは言ってもらうまい。いくら俺の弟子にしたところで、立派な仙人になれるかなれないかは、お前次第で決まることだからな。が、ともかくもまず俺と一緒に峨眉山の奥へ来てみるがいい。お、幸いここに竹の杖が一本落ちている。では早速これへ乗って、ひととびに空を渡るとしよう。
鉄冠師はそこにあった青竹を一本拾い上げると、口の中に呪文を唱えながら、年春と一緒にその竹へ、馬にでも乗るようにまたがりました。すると不思議ではありませんか。竹の杖はたちまち竜のように勢いよく大空へ舞い上がって、晴れ渡った春の夕空を峨眉山の方角へ飛んでいきました。
年春は肝を潰しながら、恐る恐る下を見下ろしました。が、下にはただ青い山々が夕明かりの底に見えるばかりで、あの落葉の都の西の門はどうに霞に紛れたのでしょう。どこを探しても見当たりません。そのうちに鉄冠師は白い瓶の毛を風に吹かせて、高らかに歌を歌い出しました。
朝は北の海、夕方には南の山へ。この高さにおじけるとは度胸はあるが、三度も助けたのに分かっておらぬ。お主は仙人になどなれぬであろう。歌を吟ずるうちに童貞子も超えてしまった。もう後戻りはできぬ。
二人を乗せた青竹は、間もなく峨眉山へ舞い降りました。そこは、深い谷に臨んだ幅の広い一枚岩の上でしたが、よくよく高いところだと見えて、中空に垂れた北斗の星が茶碗ほどの大きさに光っていました。もとより人跡の絶えた山ですから、あたりはしんと静まり返って、やっと耳に入るものは、後ろの絶壁に生えている曲がりくねった一株の松が、こうこうと夜風になる音だけです。二人がこの岩の上に来ると、鉄冠師は年春を絶壁の下に座らせて、
俺はこれから天上へ行って、西王母にお目にかかってくるから、お前はその間ここに座って、俺の帰るのを待っているがいい。多分俺がいなくなると、いろいろな魔性が現れてお前をたぶらかそうとするだろうが、たとえどんなことが起ころうとも、決して声を出すのではないぞ。 もし一言でも口を聞いたら、お前は到底仙人にはなれないものだと覚悟をしろ。よいか。天地が裂けても黙っているのだぞ。
と言いました。
大丈夫です。決して声などは出しません。命がなくなっても黙っています。
そうか。それを聞いて俺も安心した。では俺は行ってくるから。
老人は年春に別れを告げると、またあの竹の杖にまたがって、嫁にも削ったような山々の空へ一文字に消えてしまいました。
年春はたった一人、岩の上に座ったまま、静かに星を眺めていました。すると、かれこれ半時ばかり経って、深い山の冷えた空気が肌寒く薄い着物に通り出した頃、突然空中に声があって、
ここにいるのは何者だ？
と叱りつけるではありませんか。しかし年春は仙人の教え通り何とも返事をしずに言いました。ところがまたしばらくするとやはり同じ声が響いて、
返事をしないと立ちどころに命はないものと覚悟しろ
といかめしく脅しつけるのです。年春はもちろん黙っていました。
と、どこから登ってきたか、乱乱と目を光らせた虎が一匹、忽然と岩の上に踊り上がって、年春の姿を睨みながら一声高くたけりました。のみならずそれと同時に、頭の上の松の枝が激しくざわざわ揺れたと思うと、後ろの絶壁の頂からは、血となるほどの白蛇が一匹、炎のような舌を吐いて、みるみる近くへ降りてくるのです。
年春はしかし平然と眉毛も動かさずに座っていました。
虎と蛇とは一つ餌食を狙って互いに隙でも伺うのか、しばらくは睨み合いの体でしたが、やがてどちらが先ともなく一度に年春に飛びかかりましたが、虎の牙に噛まれるか蛇の舌に飲まれるか、年春の命は瞬くうちになくなってしまうと思った時、
虎と蛇とは霧のごとく夜風と共に消え失せて、後にはただ絶壁の松がさっきの通り高校と枝を鳴らしているばかりなのです。年春はほっと一息しながら、今度はどんなことが起こるかと心待ちに待っていました。
すると一陣の風が吹き起こって、炭のような黒雲が一面にあたりを閉ざすやいない、薄紫の稲妻が立ちどころに闇を二つに裂いて、すさまじく雷が鳴り出しました。いや、雷ばかりではありません。それと一緒に滝のような雨もいきなり堂々と降り出したのです。
年春はこの天辺の中に恐れげもなく座っていました。
風の音、雨のしぶき、それから絶え間ない稲妻の光、しばらくはさすがの神山も覆るかと思うくらいでしたが、そのうちに耳をもつんざくほど大きな雷鳴がとどろいたかと思うと、空に渦巻いた黒雲の中から真っ赤な一本の火柱が年春の頭へ落ちかかりました。
年春は思わず耳を押さえて一枚岩の上へひれ伏しましたが、すぐに目を開いてみると、空は以前の通り晴れ渡って、向こうにそびえた山々の上にも茶碗ほどの北斗の星がやはりキラキラ輝いています。してみれば今の大嵐もあの虎や白蛇と同じように鉄格子の留守をつけ込んだ魔性のいたずらに違いありません。年春はようやく安心して額の冷や汗を拭いながら、また岩の上に座り直しました
が、そのため息がまだ消えないうちに、今度は彼の座っている前へ金の鎧を着下した身の丈三畳もあろうという厳かな神将が現れました。神将は手に三つ股の矛を持っていましたが、いきなりその矛の切っ先を年春の胸元へ向けながら、目を怒らせて叱りつけるのを聞けば、
その方は一体何者だ。このガビ山という山は天地開闢の昔から俺が住んでいるところだぞ。それもはばからずたった一人ここへ足を踏み入れるとは、よもやただの人間ではあるまい。さあ 命が惜しかったら一刻も早く返答しろ。
しかし年春は老人の言葉通り黙念と口をつぐんでいました。
しないな。よし、しなければしないで勝手にしろ。その代わり俺の眷属たちがその方をズタズタに切ってしまうぞ。
新将は矛を高く上げて向こうの山の空を招きました。その途端に闇がさっと裂けると、驚いたことには無数の新兵が雲のごとく空に満ち満ちて、それが皆槍や刀をきらめかせながら今にもここへ人なだれに攻め寄せようとしているのです。
この景色を見た年春は思わずあっと叫びそうにしましたが、すぐにまた鉄監視の言葉を思い出して一生懸命に黙っていました。
新将は彼が恐れないのを見ると、怒ったの怒らないのではありません。この強情者め、
どうしても返事をしなければ約束通り命は取ってやるぞ。
新将はこうあめくが早いか、三つ股の矛をひらめかせて一月に年春を突き殺しました。そうしてガビ山もどよむほどカラカラと高く笑いながらどこともなく消えてしまいました。もちろんこの時はもう無数の新兵も吹き渡る夜風の音と一緒に夢のように消え失せた後だったのです。北斗の星はまた寒そうに一枚岩の上を照らし始めました。絶壁の松も前に変わらず豪光と枝を鳴らせていますが、年春はとうに息が絶えて仰向けにそこへ倒れていました。
年春の体は岩の上へ仰向けに倒れていましたが、年春の魂は静かに体から抜け出して地獄の底へ降りていきました。この世と地獄との間には暗穴道という道があって、そこは年中暗い空に氷のような冷たい風がピューピュー吹きすさんでいるのです。年春はその風に吹かれながらしばらくはただ木の葉のように空を漂っていきましたが、やがて新羅殿という額のかかった立派な御殿の前へ出ました。御殿の前にいた大勢の鬼は年春の姿を見るや否やすぐにその周りを取り巻いて階段の前へ引き据えました。階段の上には一人の王様が真っ黒な着物に金の冠をかぶっていかめしくあたりを睨んでいます。これはかねて噂に聞いた閻魔大王に違いありません。年春はどうなることかと思いながら恐る恐るそこへひざまずいていました。
ほら、その方は何のためにガビ山の上へ座っていた。
閻魔大王の声は雷のように階段の上から響きました。年春は早速その問いに答えようとしましたが、ふとまた思い出したのは、
決して口を聞くな
という鉄監視の戒めの言葉です。そこでただ頭を垂れたまま黙っていました。すると閻魔大王は持っていた鉄の尺を上げて顔中のひげを逆立てながら、
その方はここをどこだと思う。速やかに返答をすればよし。さもなくば時を移さず地獄の呵責に合わせてくれるぞ、
と痛気高に罵りましたが、年春は相変わらず唇一つ動かしません。それを見た閻魔大王はすぐに鬼どもの方を向いて荒々しく何か言いつけると、鬼どもは一度にかしこまってたちまち年春を引き立てながら新羅殿の空へ舞い上がりました。
地獄には誰でも知っている通り、剣の山や血の池のほかにも消熱地獄という穂村の谷や極寒地獄という氷の海が真っ暗な空の下に並んでいます。鬼どもはそういう地獄の中へ変わる変わる年春を放り込みました。
ですから年春は無残にも剣に胸をつかれるやら、穂村に顔を焼かれるやら、舌を抜かれるやら、皮を剥がれるやら、鉄の杵につかれるやら、油の鍋に煮られるやら、毒蛇に脳みそを吸われるやら、鷹に目を食われるやら、その苦しみを数え立てていては到底再現がないくらいあらゆる責め苦に合わされたのです。 それでも都市春は我慢強く、じっと歯を食いしばったまま、一言も口をききませんでした。これにはさすがの鬼どもも呆れ返ってしまったのでしょう。もう一度夜のような空を飛んで、神羅殿の前へ帰ってくると、さっきの通り都市春を階段の下に引き据えながら、御殿の上の閻魔台ように。
この罪人はどうしても物を言う景色がございません。と、口を揃えて言いました。閻魔大王は眉を潜めて、しばらく思案に暮れていましたが、やがて何か思いついたと見えて。
この男の父母は畜生道に落ちているはずだから、早速ここへ引き立ててこい。
と、一匹の鬼に言いつけました。鬼はたちまち風に乗って、地獄の空へ舞い上がりました。と思うと、また星が流れるように、2匹の獣を駆り立てながら、さっと神羅殿の前へ降りてきました。
その獣を見た都市春は、驚いたの驚かないのではありません。なぜかといえばそれは2匹とも、形はみすぼらしい痩せ馬でしたが、顔は夢にも忘れない、死んだ父と母の通りでしたから。
ほら、その方は何のためにガビ山の上に座っていたか。まっすぐに白状しなければ、今度はその方の父母に痛い思いをさせてやるぞ。
都市春はこう脅されても、やはり返答をしずに言いました。
この不幸者めが、その方は父母が苦しんでも、その方さえ都合が良ければいいと思っているのだな。
閻魔大王は、神羅殿も崩れるほど凄まじい声でわめきました。
撃てえ鬼ども、その二匹の畜生、肉も骨も打ち砕いてしまえ。
鬼どもは一斉にハッと答えながら鉄の鞭を取って立ち上がると、四方八方から二匹の馬を未練未釈なく打ちのめしました。鞭は隆々と風を切って、ところ嫌わず雨のように馬の皮膚を打ち破るのです。馬は、畜生になった父母は苦しそうに身をもだえて、目には血の涙を浮かべたまま、見てもいられないほどいななき立てました。
どうだ、まだその方は白状しないか。
閻魔大王は鬼どもに、しばらく鞭の手をやめさせて、もう一度都市春の答えを促しました。もうその時には二匹の馬も、肉は裂け骨は砕けて、息も絶え絶えに階段の前へ倒れ伏していたのです。
都市春は必死になって鉄監視の言葉を思い出しながら固く目をつぶっていました。すると、その時彼の耳には、ほとんど声とは言えないくらい、かすかな声が伝わってきました。心配を惜しでない。私たちはどうなっても、お前さえ幸せになれるのなら、それより結構なことはないのだからね。大王が何とおっしゃっても、言いたくないことは黙っておいで。
それは確かに懐かしい。母親の声に違いありません。都市春は思わず目を開きました。そうして馬の一匹が、力なく地上に倒れたまま、悲しそうに彼の顔へじっと目をやっているのを見ました。母親はこんな苦しみの中にも、息子の心を思いやって、鬼どもの鞭に打たれたことを恨む景色さえも見せないのです。大金持ちになればお世辞を言い、貧乏人になれば口もきかない世間の人たちに比べると、なんというありがたい志でしょう。なんというけなげな決心でしょう。都市春は老人の戒めも忘れて、まろぶようにそのそばへ走り寄ると、両手に半死の馬の首を抱いて、はらはらと涙を落としながら、
お母さん
と、一声を叫びました。
その声に気がついてみると、都市春はやはり夕日を浴びて、洛陽の西の門の下にぼんやり佇んでいるのでした。霞んだ空、白い三日月、絶え間ない人や車の波、すべてがまだガビ山へ行かない前と同じことです。
どうだな。俺の弟子になったところが、とても仙人にはなれはすまい。菅目の老人は微笑みを含みながら言いました。
なれません。なれませんが、しかし私はなれなかったことも、かえって嬉しい気がするのです。トシシュンはまだ目に涙を浮かべたまま、思わず老人の手を握りました。いくら仙人になれたところが、私はあの地獄の神羅殿の前に鞭を受けている父母を見ては、黙っているわけにはいきません。
もしお前が黙っていたら、と鉄冠氏は急におごそかな顔になって、じっとトシシュンを見つめました。もしお前が黙っていたら、俺は即座にお前の命を絶ってしまおうと思っていたのだ。お前はもう仙人になりたいという望みも持っていまい。大金持ちになることは元より愛想が尽きたはずだ。では、お前はこれからのうち、何になったらいいと思う？
何になっても人間らしい。正直な暮らしをするつもりです。
トシシュンの声には今までにない、晴れ晴れとした調子がこもっていました。
その言葉を忘れるなよ。では、俺は今日限り二度とお前には会わないから。
鉄冠氏はこういううちにもう歩き出していましたが、急にまた足を止めてトシシュンの方を振り返ると。
おお、幸い今思い出したが、俺は大山の南の麓に一軒の家を持っている。その家を畑ごとお前にやるから早速行って住まうがいい。今頃はちょうど家の周りに桃の花が一面に咲いているだろう、
とさも愉快そうに付け加えました。
長谷川聡、
安田萌。